おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ここら辺は私もちょっとよくあまり、強くないんだ。
はい。
ただ、キジ目、キジ科の鳥というのがいろいろ鶏の系列に混じってきて、名古屋コーチン、それと、なんだっけ、山形県の方には、地鶏？
なんかいろいろ言い方ありますね。
ねえ、いっぱいあるだろう。博多にもね、博多地鶏ってのがいて、
はい、
四国には阿波踊りっていう鶏がいるよね。
宮崎は地徳子とかね、いますしね。
だから、それで、その、鶏っていうのはそんな風にして、地ごとで生まれたんじゃないかっていう考え方があったんだけども、ダーウィンという、例の進化論のあの人が、鶏ってもしかしたら、各地各地で生まれたんじゃなくて、鶏っていう種類で一本筋が通ってて、それが各地のメスオスと混ぜ合わせるうちに新種ができたっていう。最初に鶏っていう筋があって、
はい、
各地の地鶏が生まれたんじゃないかっていう仮説を立てたんだけど、
はい、
原種の鶏っていうのが見つからないから、この説はずーっと疑われ続けたんだってね。鶏には原種はいないんじゃないかと。土地土地で交雑を繰り返しながら生まれた種類なんじゃないのっていうような、
はい、
生殖期というのはですね、
はい、
環境に適応しないんだって。つまり、性的な特徴っていうのは、掛け合わせてもそう簡単に変わらないんだって。鶏の特徴とは、何かというと、おちんちんないんですよ、あれ。
うん。
おちんちんが外に出てないんです。
は
あ、内側にしまわれてるんですよ。
はい。
だから、おんどりめんどりのその交尾は、キスと同じなんですよ。
ほう。
ほう。ね、近所のおじさんじゃないんだよ。ほう。頼むやん、近所のおじさん。床屋のおじさんじゃないんだよ。ほう。
ちょっとイメージが湧かないです。
後でまた詳しくお話しする。はい、で、その、性の特徴、その性の特徴をきちんと最初の原種も持っているはずだっていうんで、鶏のルーツを探すっていう大探索が今世紀になってから始まったんだって。その鶏のルーツを探すというトップバッターに立った人がなんと、驚くなかれ、これね、このアンドリュー・ローラーさんの本の中で、紹介されてるんですが、日本の皇室、秋篠宮、親王が、鶏の原種を見つけたんじゃないかつって、学会で大騒ぎになったんだって。
なんか研究されてるってい
う感じは。はい、ナマズとかお好きなんですけど、なんか割とインドシナ半島に強くて、タイのジャングルの中で、に住んでいる赤色夜景っていうのが鶏の原種だっていうことで、
はい、
お友達の科学者で DNA 鑑定抜群に長けた人がいて、遺伝子を解析して、鶏のルーツはタイのジャングルに住む赤色夜景であるという論文を発表し、太古の種の原種を日本の天皇家の一員である方が突き止めたっつんで学会大騒ぎになったんですって。うん。これがまたね、いい話でしたね。前回も話しましたけど、この秋篠宮親王はなぜ鶏に興味を持ったかと言いますと、おばあちゃんにあたります香淳皇后様が日本が戦争に負けまして、大戦に敗れまして、天皇陛下のお体を心配した皇后様が皇居の中で鶏を飼われてたという。もちろん日本の復興は驚くほど早く、天皇家が鶏を飼う必要もなくなるわけでありますけども、皇后様はその鶏がなかなかこの、捨てられずに大事に飼ってあったらしいんですよね。で、皇居に遊びに行くたんびに、秋篠宮親王が皇居の中で、この鶏と遊ぶのが大好きで、それで鶏に興味を持ったという、これもこの本の中に紹介してあるんですよ。
はい。
で、このアンドリューさんは、宮内庁に何度も申し入れてるんですね。鶏について秋篠宮、親王のご意見を聞きたいということで。まあ、断られて、断られてしまったと書いてありますが、もう一方でですね、中国の科学者が別個の DNA の 検査をしまして、秋篠宮親王が研究で使った赤色夜景は純ではなくて、動物園で飼ってた痕跡があるということで、ルーツとしては認めがたいという反論を出しまして、
はい、
で、この中国の科学者さんがですね、自分の方が正しいんじゃないかと、ミトコンドリア DNA を追跡した結果、赤色夜景というのは中国南部、東南アジア、インド、それぞれに夜景と交雑しながら今の鶏になったという説を。で、今、両論、この二つの説、一箇所から出てきた鳥、多方面から出てきた鳥というんで論争が続いてるんですが、この辺余談ですけど、はい、面白いことは面白い皆さんね、はい、ということでございまして、今次また明日のマネーの上で。